ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。赤ん坊の時には食べ物もめめて食べさせてもらう。大きくなると自分で箸を取り茶碗を持って一人で食べるようになる。これが見しのぎができる姿である。信心も成長に育てば誰でも見しのぎができるようになるのに、いつまでたっても信心が育たない。いつまでもめめて食べさせてもらうことが信心のように思っておる。信心が成長に育たないから育たぬ。めめて幼児に食物を噛み砕いて与えること。信心が成長に育たない。なぜ信心が成長に育たないのか。それは端的に言えば、成り行きを大切にしていないからだと。まあこれは断言できると思いますね。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただく者にとって、いわば愛楽理念を勉強しよう、マスターしようというものにとって、成り行きを大切にする尊ということは愛楽理念の母体だとも教えていただきますね。成り行きを大切に尊ということが、いわば愛楽理念の母体、愛楽理念をマスターする、それこそ身につける、頭で分かり、心で練り、体で行じる、その母体になるもの、それが成り行きを大切に尊ぶことだと。成り行きを大切に尊んでいく中に、さまざまなことを神様が教えてくださり、また心を育ててくださる。そしてまた私どもをより一層助かりの道へ、幸せの方向へと導いてくださるものなのですね。そのではなぜ成り行きを大切に尊ばねばならないのかと言われるかもしれませんね。それは天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏に交わされたというのか、その約束だと。神様が師匠にしてくださった約束なのですね。成り行きは神様の働きだと。いわば成り行きが神様のお働きだから、その成り行きを大切に尊ばせていただく。そこにいよいよ神様の、何と言いましょうかね、私ども幸せの世界へ、真の助かりの世界へ導いてくださろうとする、そのお働きが従前にいただけれる。また信心が成長に育つ。それは私どもの心が成長に育つということでもありましょうね。あるお話を師匠がしてくださったことがあります。それはもう師匠がまだ信心を、いわゆる本格的に誠の信心を求めて本格的な信心に取り組み出した頃のことだとおっしゃっておられましたが、それがある年の暮れとおっしゃっておられましたが、まあその年の瀬も迫った頃に神様からお知らせをいただいたと。亀ですね。その亀が、まあこの亀のお知らせは師匠のことだと、師匠はお知らせの意味を教えてくださいます。その亀が荒縄でがんじがらめに縛られていると。その荒縄で亀が縛られているから手足が伸ばせない。 という情景だと。そしてその荒縄で縛られているその荒縄を誰かが鋭利なナイフでスパッと切ってくれた。これで、ああやれやれ手足が伸ばせるなと、その亀が手足を伸ばした。そしたらその、ね、手足を伸ばした瞬間、またその鋭利なナイフで手足をスパスパッと切られてしまったと。で残ったのは首だけ。そしてその首だけをまあ甲羅から出しておる、そういう状態のお知らせをいただいたと。まあこれはいろいろな、どういう意味だろうかと、いろいろ意味があるのでしょうけれども、まあこれその一つの意味合いとして、手足を自分で自由自在に伸ばすということは、自分の思い、あれやこれやという思いで、まあ自分で動き回るというのでしょうかね。自分での手足であれこれしようという算段というのでしょうか。そういうことをするということでしょうね。その手足を切られたということは、自分で算段してあれこれ、まあ手足を出すな、手を出すな、足を出すな、何かに口を突っ込んだりすることを、まあ口を挟むと言ったり、何かに手を出すといったのことを言いますからね。その手を出すな、足を出すな、ということなのでしょうね。いわば、あなたが、お前が手を出したり、足を出したりすることは、ダメだと、神様から、はっきりおっしゃられたのでしょうね。そしてもう、ただ、頭さえ、首さえ出しておれと。首を出して、頭さえ出しておれと。そうしたら、そのすべてのものは神様が運んでくださるというわけですね。もちろん飲むもの、食べるもの、そして一切の事柄にまつわることを神様が運んでくださるというわけです。ですから、ただお前は神が運んでくるものをいただいておりさえすればよいということですね。とにかく自分で考えてあれやこれやという手足を出すなと。あれをしたりこれをしたり、いらんことをしたり、まあ自分で思うてあれこれ考えて、とにかく手足を出すなということです。来るものをいただいておれと。いわば与えられるものをいただいておれ、受けておれということですね。これはすなわち、自分であれこれすることではなく、一切合切が神様が与えてくださる、寄せてくださる、まあ神様が運んできてくださる、そのことをただただいただいておれと、いただくだけでよいということになりますね。これはやっぱり言葉を返せば、私ども、いや師匠の身の上に起きてくるさまざまな事柄、これは神様が運んでくださることであり、師匠はそれをただただそれこそありがたくいただければそれに越したことはありませんけれども、最初からはありがたくいただけないだろうけれども、とにかく起きてくる事柄、その身の上に起きてくる事柄をいただけと。それは神様が、まあ教祖様のお言葉で言えば、神様が差し向けてくださるということになりましょうかね。まあ同じような意味ですね。神様のお働きだと、神様が運んできてくださるのだと。ですから師匠としては、それをただただいただき抜いていきさえすればよい、自分で考えて手足を出すなという ようにいただけますね。いわばその師匠の身の上に起きてくるさまざまなことから、それは神様が運んできてくださる神様のお働きの現れだということなのです。だからその神様が運んできてくださるその成り行きだから、それを師匠はただただ大切に尊んでいかれた。そこに思わぬ世界が広がってくる。そしてまた心が育ってくる。そのさまざまな出来事の中で師匠が分かられたこと、監督されたこと、それはあのことによって、このことによって天の心を、地の心を、日月の心を神様が育ててくださったのだ、育てようとしてくださったのだということが分かったとおっしゃっておられましたね。いわば私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、出来事、それらは結局のところ私どもの心を育てる、天の心、地の心、日月の心を育てることのために起こってきている。それが成り行きの本質というのでしょうかね、とも言えるわけですね。もちろん中にはただ心を育てるばかりではない、生きていかねばならない、その肉体を維持するための食べ物ももちろんあるでしょう。ですから私どもが日常の生活においてこれだけは必要だというような生きるための、その日常生活に起こってくるさまざまな出来事、それをまあこなしていくというのでしょうかね。そのための働きももちろん神様がくださるということですね。その成り行きを大切にする、そこに初めて心身もいわば心も成長に育つ。そして一切のことが整うためのすべてのものを神様が与えてくださる。それほどしのものが成り行きだと、私どもの身の上に起きてくる事柄だと、それをそういうことを神様が師匠に約束してくださったということですね。その流れを組むその弟子である私たちにも、やはりその神様のお働きが師匠を通して流れてきている。だからこそ成り行きを大切にせねばならない、それが神様のお働きだからということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。